皆様、おはようございます。偽教師の話がやっと、終わります。この一月続いていて、重たかったなと思うんですけれども、準備していまして、私は偽教師かもしれないと、いう恐れが、あります。そうならないようにということを、自分自身について、戒めを、していたいと思います。まあ、ここでに出てくる偽教師はもう明確な偽教師で、その教えを聞いたら救いを邪魔される、救いを受けさせなくなったり、受けられなくなったり、また救いの確信を失いかねない偽った教えを持ち込んで誘惑する方たちです。そして聖書の教えをまっすぐ伝える方たちに敵対していました。まあ、イエス様が宣教の働きを始められた頃、当時の多くの教師たち、ほとんどの教師たちが、パリサイ派か、サドカイ派と言われていて、パリサイ派の方たちは律法を守ることによって神様の前に受け入れられ永遠の命を持つことができると教えて、自分たちの教えに習わない人はみんなダメだというふうに見捨てていました。そしてもう一つはサドカイ派といって、聖書は永遠の命の約束をしていると書いているけれども、永遠の命の約束などはないと。そう言って聖書を否定していた人たちでした。そしてイエス様の教えと食い違っていまして、イエス様を邪魔にして、前は、イエス様が来る前は互いに対立していたんですけども、一緒になってイエス様を十字架につける働きをしました。まあ、そういう影響が、教会の中から起こってきた。まあ、それだけ、キリストの教えが、受け止めるのが、素晴らしすぎて難しかったということもあるんですけども、昔ながらの何百年も教えられていた、聖書についての教えですね。それが間違ってきたということを正すのが難しかったということがありました。そして、外国の方に福音が務まると、その地方のまじないや占い、あるいは、哲学と言われる神々を、また特別な知識を教えているというのも入り込んできて、その影響を受けた人たちが起こっていました。まあ、そういうはっきりした偽教師ならいいんですけども、私自身が聖書の言葉を教えていながら行いで否定していないかという点では、まだまだで、間違ったこともいっぱいあり、聖書が正しく言っていることを行いで否定していないか、そして、適当に信じておけばいいというようなことに誤解されることがない ように気をつけなければと、自戒しております。そのようなことありましたらぜひ密かに指摘してくださいね。公に指摘されるとちょっと混乱が生じますけども、不完全なものですから、祈りまた、指摘していただければと思います。さて、今日はこの偽教師についての教えの最後の部分です。今日はその中で偽教師がどんなお方か、どんな人たちか、そしてどんな状態かと、そのことを最後の結論部分として確かめたいと思います。まず聖書を先ほど言いましたけども、19節をもう一度お読みしてお祈りいたします。ペテロの手紙第2章19節。その人たちに自由を約束しながら、自分自身は滅びの奴隷となっています。人は自分を打ち負かした人の奴隷となるのです。自由を約束しながら、自分自身が自由を与え、自由を持てないで、そして罪に負けてしまう。そういうことがないように、ペテロはあえてこの教会の中の問題を指摘して気をつけるように教えています。ちょっと話はそれますけど、先ほど司会者の兄弟が子供説教は大人も聞くべきですとありましたけども、その反対で礼拝の説教は子供も聞けますようにと、お願いしますね。できるだけわかりやすくしようと思いますので、もう子供たちは、牧先生が私たちもわかるように話せるように、わかりやすく話せるようにしてくださいって同じしてくださいね。神様は聞いてくださいますから。そしてジュニア司法書きましたけども、ひらがなの読み仮名がついてますので、ここを前もって読んでいただくといいかと思います。大人の方もよろしかったら利用してください。今日伝えたいことは2つのことです。この偽教師がどんな状態なのかと、どうして教会の中からそんないけない人が現れてくるんだろうかということです。そしてもう一つの2番目のことは、その結果どうなるのかということで、もう偽教師の代表みたいにならなくても、偽教師の影響は常にありますので、神様の祝福をいっぱい満たされるために気をつけて置くこととして覚えていてください。一番目のことは、そうやって教えていながら自分が救いの道を見失って迷ってしまう、そういう人が偽教師だというんです。教師の奉仕に当たってなくても、信仰について聖書について教えていながら自分自身が救いの道がよくわからなくなって迷うということはよくあります。神様を信じない人たちはそうなることを喜びますし、またサタンもそのように狙っています。 サタン、悪魔はイエス様さえ誘惑しましたね。また、創世記聖書の初めの部分にあるお話で、神様が善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと、そう教えたのに、蛇を使ってサタンは、神様本当にそう言ったんですか？聖書に本当に書いてあるんですか？ということです。そして、そう書いて、そう言われたとしても、神様は裏に意地悪な思いがあるから、あなた方を立派にさせないで、ご自分だけが偉くあるように、嘘を言ってるんです。神様の約束を信じないで破ったら、あなたは神様のように偉くなれるんですよ、と誘惑しました。同じようなことを、偽教師の働きをしている人たちは考えて行ってしまっているんです。それは、聖書の教え、神様の教えを分からなくなってしまって、迷っている状態です。もしかして、全く悪気がないのかもしれません。騙されてるだけ。騙されてて、本気で良かれと思って教えているとですね、その人は純粋な人かもしれません。素直な人かもしれません。でも、嘘を信じてしまって、本当のことを嘘と考えて言ってしまったら、その人は良い人かもしれませんけど、間違ったこと、恐ろしいことに使われてしまいますし。間違ったことを一生懸命信じても、神様に喜ばれない結果になりますね。ですから私たちは、イエス様から目を離さず、聖書の教えは正しいと信じて、そこに素直に留まっている必要があるのです。当時まだクリスチャンは多くなかったし、今私たちこの国はクリスチャン本当に少ないですね。多数決したらですね、クリスチャンが信じることは、却下、もういらないと。みんなと違うからと。ということになってしまいます。でも、大勢の人が信じているから、考えているから正しいとは限らないんです。大勢がそう信じてるから、イエス様は信じないでも天国に入れてくださいよ。私たちの大勢がそう考えてるんですから、と言って、神様は私たちを受け入れて天国に入れるでしょうか。そんなことはないですよね。当時の誤った教え、一つ一つは今も続いているので、確認したいと思います。こういう教えは気をつけてくださいね。良い行いを頑張っていれば天国に入れる。これ正しいですか？違いますね。行いによっては義と認められないと聖書は教えています。これがパリサイ人や律法学者の教えです。また、児童、ジュニア司法に、好き勝手主義者ってちょっと、普通に言わないんですけども、好きにやってればいいと。神様愛してらっしゃるから、そしてイエス様は全ての人のために死なれたから、信じても信じなくても、天国行けますよと。そういうふうに、また、道を外れて罪深くした方が神様の恵みはもっと増えるんだから、だから、道を外れましょうと。それでも神様許してくださるから。 これ正しいですか？好き勝手にやったらきっと後で苦しむことになり、人々を苦しめてしまいます。そしてその人は十字架の意味が分かっていません。十字架の教えはどんな悪いことをしてもほっといても天国に行けるとは教えていませんね。イエス様を信じて罪を許されて天国に行けるんですよね。この好き勝手でいいという教えは間違っています。またまじないや魔術や特別の知識や方法で救われる、それは違います。聖書がそのまま教えていることを信じて従って救われるんです。いろんな世界で表で言っていることと裏で言っていることを違って、裏の方が大切だということがあるかもしれません。でも神様は正直です。みんなが教えている、みんなが読んでいる聖書その通りを信じればいいんです。聖書だけでダメ、聖書のことをいろいろ教えている本を勉強しないと正しい教えに行かないっていうのは間違った教えです。神様はこれで全部、他の本は参考になったりならなかったりしてしますけども、そして違ったことを、聖書と違ったことを教えている本はたくさんありますけども、聖書だけが正しいです。聖書によってどんな考えや教えが正しいかを決めるべきです。そうじゃないと教えている人たちは偽教師です。違う方法でですね、救われると、本当に救われるならいいですよ。一時的に気分が良くなるかもしれないし、お金持ちになれるかもしれない。でも天国には入れません。罪は許されません。この方以外に救いはありませんと教えていますから。ですから、このように聖書から外れていることを考えたり教えている人は自分が迷っていて神様の救いを受けられない道を歩んでいます。このことを第一に覚えてください。二番目に覚えたいことは、教会に来て聖書の教え、聖書の福音、キリストの十字架の話を聞いて、その後聞いてこれがいいなと分かったのに、でも信じるのをやめようというふうに信じなかった人は、聖書の教えや素晴らしさを聞いて体験した後よりももっとひどい状態になりますと教えています。20節をもう一度お読みします。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪くなります。これ嬉しくないお話ですよね。子供たち、それ、この意味わかります？せっかく良い、教えをいただいて、祝福をいただいたのに、でもと言って、信じなくていいやと言ったら、聖書の教えを聞いて神様の祝福を いただくその前よりももっと 悪くなりますと。どう悪くなるかって、悪い人になっちゃうのかな、ちょっとごめんなさい、子供のこと言って悪い人になると言ってますね。どう悪くなるのでしょうか。せっかく素晴らしい体験をしたのに子供たちが悪い子になってしまったら怖いですね。悪い状態っていうのは神様の救いを受けるのに悪い状態になると、困った状態になるという意味です。教会に行って教会行くのをやめたら邪悪な人になるとかいう話じゃないです。でも最も大切なのは神様の救いを受けることですね。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、その通りですから。でもそれを受けるのが難しくなるというのは嬉しい話じゃないです。これは、イエス様を信じて救われた人が頑張らないと救いを途中でいただいたのになくなってしまうということを教えているのではありません。一度与えられた救いは必ず成就します。中にはお年を取られたり事故にあって信じたことさえ忘れてしまう、思い出せなくなることもあります。その人天国行けないですか。そんなことはないです。私たちが忘れたとしても神様は覚えてらっしゃって必ず迎え入れてくださいます。あと、救いの中で確信持って最後まで歩める人だけが救われるので、途中で抜けちゃった人は救われたんでなかったということを言っているわけでもありません。残念ながらいろんな事情があって死ぬ時まで忠実に歩んで教会につながり続けてだという人は幸いですけども、その人しか救われないんじゃないです。一度信じたら神様は約束を最後まで守られます。今20節に書きました、世の汚れから逃れたのにとありますね。世の汚れから逃れたと、まあ、ちょっと避難したと。確かに教会の人たちと関わると悪い仲間からにべったりだったのが、クリスチャンにの真似をしてというか影響されて神様の祝福を体験することができます。でもそれは救われたことにはなりません。一時的に良い関わりにあって、良い気分で爽やかに生きられた。でもそこを離れたらまた元通りです。イエス様を信じて救われるとは、良い人たちの影響を受けているっていうことじゃないんです。関係はあるんですけども。イエス様を信じて救われるというのは神様とつながること、神様のものとされること、イエス様と命が結びつくことです。良い影響を受けることはこの信仰の決心、イエス様を信じて神様を自分のものとし、自分も神様のものとされるというための良い、助けにはなります。でも本人が信じようかと迷っている状態を抜けて信じますとはっきりと信じる必要があるんですね。私はイエス様を 私の罪のために死なれ三日目に追いやまられた私の神様です、私の主ですと信じ告白することをしないで、今のところ良い影響が自分にありそうだから教会に来てよ、でも飽きたら行くのやめようっていうのは信じたことになりません。そしてそれはイエス様を信じるのに、良くない体験になりますと教えてるんです。つまりまた困ったら教会来ればいい、で良くなったらまた教会離ればいいっていうのは教会やイエス様や聖書を利用していることですね。で、神様を利用するっていうのは自分が神様のようだと、自分が一番ですね。そして神様を利用するという癖がついてしまうとですね、それは信仰からどんどん外れてしまうことになるんです。信じるっていうことは自分が一番じゃなくて神様が一番であるべきですね。だから信じる機会が与えられるなら、その時に信じるようにしましょう。後で信じればいいっていうのは救いの機会を、邪魔というか軽くしてしまって救いを受けられなくなる危険が増えてきますので、神様がせっかく良くしてくださって信じるように導いていらっしゃったのですから信じましょう。そうしないと偽教師の道に入ってしまいます。さて3番目のこと、それはつながってますね。だから救いの機会が与えられたらそれを大切にして逃さないようにしましょう。21節と22節をお読みします。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから離れるよりは義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるという言葉だ通りのことが彼らに起こっているのです。義の道、救いの道を知ってるのに信じないで離れてしまったら知らなかった方が良かった。慣れというのは怖いものです。まあいいわといういつかにしようと思ったらもうずっと信じれなくなってしまいます。信じようと思うときに信じてほしいんです。なぜなら、この犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中に転がると、まあ、特に可愛い犬を飼っている人たちにとっては心外かもしれません。ただ動物にはそれぞれの事情があるでしょうけども、この動物の状況を見てですね、人間に当てはめたことわざとしてこう言われているのは、つまり悪い習慣はなかなか抜けられないということ、悪い性質はなかなか抜けられないから適当にやってってたらそのままだということです。自分で抜けようと思っても抜けられません。人は神様を信じない罪の性質から自分で抜けることはできないんです。でも神様に願ったら神様が脱出させてくださいます。神様に願ったら信じるようにさせてくださり、従うようにさせてくださいます。だから神様がくださったせっかくの機会を逃さないように、このことを思うと、私もずっとそうでしたけども、 悲しくなります。私は信じられない、これまでずっと信じないできたから今更信じられるだろうかとずっと悩んできました、14年間。でも教会の恵み、クリスチャンとの関わり、そして聖書、そこに求めるならば神様が私たちを信じることができるように、従えるように導いてくださいます。ローマ人の手紙の10章の13節から17節を読みます。新約聖書314ページです。そうですね、13節から15節を読みしましょう。ローマ人の手紙10章13節から15節。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。13節の冒頭に、主の皆を呼び求める者は皆救われると、イエス様が私を救ってくださるから救ってくださいと、そう願えば誰でも救われる、全員救われると聖書は約束しています。その通りです。ただ呼び求めることがなかなかできないと、まずその方がどなたか何をしてくださったか知らないと呼べませんよね。でも呼んでくださいわからないけど救われたいですと、そう言ったら神様導いてくださいます。だからそこから始まっていいですよね。ですからそういう方たちのところには聖書を伝える必要がありますね。私たちクリスチャンたちは聖書を知らない人たちに伝える必要がありますね。そして遠くにいたらなかなか福音聞けない方たちがいます。そこには人を使わさなくてはいけない。これ柏に送ろうとしてますね。また世界に送ろうと私たちは支援して祈っています。でも教会にいる方たちはもうここにいればいいです。で、兄弟姉妹先生方、そして私も語っています。だからあとはそうだと受け止めて呼び求めればいいんです。そうすれば必ず皆救われます。それなのに人はなかなかまた今度にしようとか、いやもっと素晴らしい教えがあるからに違いないと、聖書の教えは単純すぎるといろいろ理屈をつけて信じない、それを続ける、そうならないように、それは決して良かったという人生には終わりませんよ。信じてほしいからそう脅してるんじゃなくて実際にそうだからです。だから私たちは福音が語られたら信じるものでありましょう。お祈りいたしましょう。天の父様、私たちにキリストの素晴らしい救いが示されました。どうか私たちが それは途方もない恵みですけども、それを信じて受けることができるように導いてください。いろんな問題や疑問もあるでしょうけど、神様がそのことをご存知で必ず解決してくださいます。その恵みを感謝いたします。どうか私たちも福音の言葉、キリストの救いの言葉にまっすぐ信じ従うものとしてください。